今日はレギオンという悪霊に取り憑かれた男性がイエス様によって癒される、悪霊払いをされる、そういう箇所が与えられました。レギオンというのはですね、ギリシャ語で6の数字がレギンだったと思います。でさらにレギオンというのはローマの軍隊の中で6000人部隊っていうのがあるそうです。 1個の部隊が6000人いる、それがこのレギオンという名前だったと言われております。ですから一人の、体の中に6000人もの感覚が入ってくる、そういう状態をおそらくこの取り憑かれていた男性は長く続けていたんでありましょう。その悪霊に取り憑かれた時の何とも言えない様子、長い間衣服を身につけず家に住まないで墓場を住まいとした、おそらく自分でもどうしていいのか全くわからない、6000人もの感覚、それが自分の中に入って自分でも何をしているのか全くわからない、ある意味自分でありながら自分ではない、全く意味が分からずにバラバラになっている、そういう生活をこの取り憑かれた男性は長いこと続けていたようであります。ただこの男性に取り憑いていたレギオンという名前の悪霊は28節にある通り、意図高き神の子イエス、構わないでくれ、頼むから苦しめないでほしい、まさにイエス様のことを知っている、自分の思い通りに行動をする、自分の思い通りにやりたいことをする、そういう自分を邪魔するもの、そういう力とまた言葉、神の国における不思議な権威を持っている、それが今目の前にいるイエスと呼ばれる男性だ、そのことをおそらくこの場にいる誰よりも彼は知っていたんだろうと思います。頼むから苦しめないでほしい、言い換えれば俺の人生に口出しをするな、私の考えに口出しをするな、私が私でいられる、その世界を妨害するな、こうやって必死に彼は大声で叫んでいるわけであります。考えてみればこの神様、私の人生に口出しをしないでください、私の領域に土足でずかずか入ってこないでください、 神様を迎えるよりもどちらかというとシャットアウトする、その感覚、そのことを私たちはより多く持っているのではないでしょうか。この間せがれの卒業式があって、数日間秋田に滞在しておりました。幼稚園から一緒だったお母さんもいますし、小学校から中学校から顔なじみになったお母さんたちたくさんいます。そんな中で卒業式で何を感動したかというとですね、入場から退場まで本当にきれいに歩いていた。幼稚園の入園式の時にはだいたい3分か5分で集中力が切れて、こう鼻をほじくり始めるわけですね。で鼻をこうほじくり始めて、何人かはその指をパクってするんです。でそれを見るとお話をしていた園長先生が、あ、もう限界なんだなと思って、じゃあみんな楽しい幼稚園生活しようねって言って終わって、でまた退場していく。小学校の入学式の時はですね、まあさすがにこの鼻ほじほじはいましたけれども、パクはいなくなって、ただ10分ぐらい経過すると、あの足ブラブラが始まるんですね。退屈だ退屈だ。で中にはその退屈を紛らわすために前の子の椅子を蹴ってみたり、横の子にちょっかいをかけてみたり、そういうことが始まるとやっぱり校長先生話を終わらす。たださすがに6年生卒業式の時にはみんな30分だったら30分きっちり座っていた。親の感動としては、あのいい服を着ていますからシャツが出てたらめっちゃ恥ずかしいんでありますけども、それをちゃんと自分でこう背中をシャツ出たなと思ったらしまえるようになっていた。それが本当に親として、あ、人間になってきたんだなっていう感無量でありました。中学はまあ制服を着て、ただ中学の卒業式、ちょうどコロナで見ていないわけであります。誰も本人たちの卒業証書授与だけで父兄一切入れない、そういうお達しが来たものですから、本当に見ることができなかった。久しぶりに卒業式を見て、すると約1時間入場から退場までの1時間きっちりやっている。4月からの進路が決まっている、まだ発表を待っている、そういう中でざわざわざわざわする気持ち、そういうものがあったと思いますけれども、彼らは式の間中ずっと真剣にその式に礼を持って対応していた。それまで俺の楽しみを奪うなよ、そんなふうに考えて自分の人生に口出すをする先生、また誰かの友人から口出しをされる人生、口出してくるやつは鬱陶しい。自分で自分のペース、世界を守ろうとする、そういうものが集団という生活、公と言えるかもしれない、社会と言えるかもしれない、そういう中で 個人を捨てて参加をしている。その姿を見てですね、本当に親としては18年間いろんなところで怒られて、でもここまで成長したんだな、頼むから怒らないでほしい、苦しめないでほしい、俺のことを守れ、そう訴えていた幼子たちが、苦しみが自分の成長につながっている。特に3年間、本当にコロナで苦しめられた、何もできない3年間でありました。コロナよ頼むから俺たちの青春を邪魔しないでほしい、どっかでその気持ちを持ちながら、じゃあこれだけ制限を受けている中でどう楽しめばいいのか、それを彼らは考え続けていたようであります。ですから本当に嬉しかったのは、卒業式、誰も嫌な顔をしていなかった、やりきった、制限を受ける中でもちゃんと楽しんだ、頼むから苦しめないでほしい、俺の邪魔をしないでほしい、でもこの邪魔を受けている中で彼らはそれを楽しむ、そのことをちゃんと考えて過ごした3年間だった。そういう苦しめないでほしい、追い出すばかりのものが一つとされていく。おそらく学校の校長先生、担任はじめ一つにまとめていく、そのことを真剣に考えてくださっただろうと、親としてはありがたい限り、またその中で成長した姿を見ることができて、本当に改めて我が子に惚れ直す、我が子が誇らしく思う、そういう、一日を過ごさせていただいて、本当に嬉しく思いながら帰ってきたわけであります。私たちの中にも、6000ほどの数ではないでしょうけど、バラバラになる、自分の最も居心地のいい場所からバラバラになりそうな自分、もしくは自分が近づくよりも自分の方に取り込もうとする、そういう行動や感覚、センスがあろうかと思います。そしてそれを邪魔しようとする存在は敵。こんなにいいことを考えた、こんなに素晴らしいことをやっているの、それにダメ出しをする、それは頼むから苦しめないでほしい、そういう自分を大事にする、 自分の人生、自分の歩み、それを大事にする、そういう弱さであって、また貧しさではないでしょうか。今イエス・キリストはガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人、この地方で福音伝道されています。巻末の聖書の地図にもこの、ゲラサ人の町というものが載っております。デカポリス、大きい10個の町が一つになってデカポリス地方と呼ばれている、ガリラヤ湖の東側にあたる、それぞれ大きい町が10個あって、ギラサはおそらくデカポリスの中でもガリラヤ湖に近い位置にいる。ただそれだけでもそのところにおけるルール、それで生きていこうとする、そういう町であります。よく聞く表現では異邦人の世界、そこに足を踏み入れるな、これは神様からの指示であります。なぜならば人間は弱い、業に入れば業に従う、それが正しいんだ、そう思ってしまう感覚、そして自分は騙されない、自分は大丈夫だとうぬぼれている、自分は大丈夫、そういう人が一番詐欺に引っかかりやすいとよくおまわりさんから聞くわけでありますけれども、自分は大丈夫、でも牧師として言えば自分は大丈夫、これほど信じちゃいけない言葉はないんだり、自分はキリストと一緒にいる、だから大丈夫、自分は弱い、自分は正しい、それが理由じゃなくてキリストが一緒にいるから、異邦人の町に行っても大丈夫、私は牧師だから大丈夫、意味のない根拠のない自信であります、私は主によって牧師として呼び出され、その呼び出しの中で生きようとしている、これは政府というか、これが正解なんであります。でもどっかで私たちはキリストに対して頼むから苦しめないでほしい、大丈夫な自分、大丈夫じゃない自分、その愚かな姿を見せつけないでほしい、そう願ってこのレギオンと呼ばれている悪霊のように頼むから苦しめないでほしい、はっきり言葉には出さないと思います、ただそのことにおいては祈れなくなる、その状態は 一枚一枚剥がしていけば、結局は自分の人生に口を出さないでほしい、そう神様に、まあ反抗しているというか抵抗している弱さなのではないでしょうか。異邦人の町だから、神の民の町だから、教会だから、それは伝道の理由にはならない。神様がここで生きるように、ここで語るように、この証明があって初めて献身という生き方が生まれてくる。イエス様が一つにまとめようとしている、その世界は地上の世界でも一人一人の信仰でもない、それらを束ねて神の国を一つとしようとされて、してくださっている。どんなにその人に理由があっても同情すべき理由、配慮すべき理由、それを配慮すること、それが神に従うということではない。神の国、これはイエス・キリストが私たちに見せてくださっているように、神の国、神の言葉、御意志において動く、動いて広がっている場所であります。今日記念礼拝でありますけれども、130年、私たちこの草深教会で生きてきたもの、肉体の限界を持っておりますから、この地上での生涯は終わる。戦争やいろんな事故において予定が早められる場合もあります。それへ130年前にこの教会で礼拝をしていた人たちと今一緒に同席して礼拝をしていることはない。ただ天の礼拝において私たちはやがて再会をすることができる。この天の礼拝とこの地上の礼拝を結びつけようと、結びつけるためにイエス・キリストは十字架において神の言葉、御意志に従って十字架の死を受けられた。教会は最初から最後まで神の意志、神の名前、指示されたことをイエス・キリストと共に捧げていく。この伝統というか礼拝は130年前も、そして今日も、これから先も変わらない。その中で頼むから苦しめないでほしい、俺の邪魔をするな この私たちの弱さがキリストの十字架と復活において、その出来事を見る、あれは立派な巣だから、あれは神の子だからできたんだ、俺には関係のない、でも頼むから苦しめないでほしい、こう泣いていたものが神の言葉によって生きた時に神を明かしするものとされていく。そのためにキリストが十字架の苦しみを受け、死から復活されたのか、復活された、この神の働きを生きる、褒めたたえる新しさへと私たちは招かれているわけであります。やってきたことただ一つであります。十字架のイエス・キリストが見せてくださったようにバラバラになる、指示があるない、聞いていない、一つであります。主が神の言葉の中でそれにご自身を惜しまずにご自身を捧げられたように、私たちもこの神の国の新しさを生きるものとされていく。今日は拓也君と一緒に礼拝ができることを本当に嬉しく思っております。特に御言葉を聞くだけではなく、イエス・キリストご自身の聖餐の恵みに預かることが許されている、本当に嬉しく思います。拓也君がずっと礼拝に来てから岸本来たか、あの言葉はなかなかいい言葉だなと思っています。そして多分落ち着いてからでしょうね、お母さんが来たらお母さんと帰る、私たちイエス・キリストによの惜しまない死によって生きたものとしてキリスト来たか、キリストと一緒に帰る、この新しさを生きるようにと言われている。キリスト来たか、キリストと一緒に帰る、頼むから苦しめないでほしい、自分を惜しんでいた私たちがキリスト来たか、キリストと一緒に帰る、この神の国の生き方を歩み方を歩む新しさが与えられています。どうかこの主の言葉を生きる、神の国のルールを生きる、キリスト来たか、キリストと一緒に帰る、この歩みをこれから先終わりの日、その礼拝の時まで、私たちの体が肉体は滅んでも魂がなおキリスト来たか、キリストと一緒に帰る、キリストの希望を叫ぶ、その時まで 歩み続けたいと思います。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちの中で本当にいろんなバラバラが起きます。それをイエス様が十字架と復活、それにおいて一つとしてくださっておられます。神の国に結びつけてくださいました。結びつけてくださったお方とともに、またこのお方を希望として神の国に向かうその歩みを、キリスト来たか、キリストと一緒に帰る、この信仰とまた喜びと希望の中で最後の最後まで歩み続けることができるようにお守りください。130年間私たちが続けてきた主を待ち望む信仰生活、福音によって命を得ている、この喜びを生きる、この歩みをどうかこれからも神様のご意志として、キリストにおいて守り続けてくださいますようにお願いいたします。この祈り感謝して救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。